こんにちは、杉山です。私は今多摩市南端に位置しています横山の道展望台に来ております。今日は非常にいいお天気で目の前に多摩ニュータウンを一望しておりますが、その向こうには中央大学、そして高尾山、晴れていればですね、あ、富士山、今日ちょっとだけ見えますね、もう見えますし、遠くは埼玉のインボイス西武ドームまで見渡せます。空気がクリアですとですね、もう日光の方まで見えるところなんですけれども、実に春の日差しの下、平和でのどかな風景が広がっております。こういう平和が非常にありがたいと思える出来事が一昨日ございました。3月11日金曜日の午後に発生いたしました東北地方太平洋沖地震、こちらに遭われた方、非常に大変なご苦労されたと思います。心からお見舞い申し上げます。私もですね、東京の会社の事務所で会いまして、事務所9階にあったんですけども、かなり揺れました。結構怖かったです。生まれて初めて机の下に潜って地震をしのぐという経験をしたわけなんですけれども、まあ、食器棚は倒れるわ、コンピューターは机の上から転げ落ちるわ、Mac Pro がですね、動作中のままひっくり返るという事態にも遭いまして、ひっくり返ってもそのまま動いてたんですけれどもね、そのまま普通にシャットダウンはかけて、停止したんですけれども、まあ、今度会社に行ってもう一回起動するのがちょっと怖かったりもします。まあ、そんな中皆さんもいろいろと大変な思いをされていると思うんですけれども、まあ、この iPhone、iOS 機器、こういった災害時どのように役立てることができるのかできないのか、まあ、そのあたりをですね、このポッドキャストでちょっとご紹介していけたらなというふうに、今回は思っております。私は地震が起きてすぐ、下の階へ避難して外に出たんですけれども、当然のごとく携帯電話は通じない。で戻ってですね、インターネットを調べたところ、まあ、有線のインターネットは生きてたんですね。でその他電気、水道といったインフラも生きてたのが非常にありがたかったんですけれども、なのでメールは使える状態でございましたですね。あと通話はできなかったんですが、携帯の 3G 回線もまあ、比較的つながったようで、ツイッターもそれなりに使える状態であったと。あと固定電話でですね、私は家族と連絡を取ることができたんですけれども、まあ、家電の方にですね。なのでまあ携帯電話がつながらないのは、当然として、まあ、そういった、通信インフラの状況でございました。まあ、比較的軽微な損害で済んでたのかなと。いう感じでございます。さて皆さんの状況いかがでしたかという投げかけをツイッターでさせていただきましたところ、お二人の方から、反応いただきましたのでご紹介。まずいつも、リプライいただく定作さん、ありがとうございます。 iPhone の通話が使えなくなることは予想通りでしたが、家の光回線の普通は予想外でした。あ、定作さんのところは有線もダメになっちゃったんですね。こちらは通話もネットも両方使えなくなりました。それにしても前回配信で紹介いただいた揺れくるコール、せっかく入れたのに設定してなくて、ということで使えなかったというお話のようでございます。揺れくるコール前回ご紹介しましたが、地域とかですね、設定する場所がありまして、こちらを入れておかないと、情報を教えてくれないというアプリのようでございます。よくありますよね。よし、便利なアプリツールダウンロードしたって安心しちゃって設定とかしないまま、メモリの肥やしになっているということがままありがちですので、ダウンロードしたらぜひ一度立ち上げて設定を、確認してみていただきたいと思います。それからもう一方、ちゃんてつさん、会員のちゃんてつさんから、リプライいただきました。ありがとうございました。マップを使いながら帰ってきたけど便利だなと感じた。 こちゃんてつさんですね、品川方面の職場から埼玉まで徒歩で帰られたみたいですね。お疲れ様でございました。ソフトバンク 3G だと通信にバッテリーをどんどん食われていく感じだったので、ドコモのポケット Wi-Fi にしたらそれからえらい長持ちした。あ、そうですか。ポケット Wi-Fi やっぱりまあ皆さんよくお持ちでいらっしゃいますけれども、バッテリーですね、まあポケット Wi-Fi にもこれはバッテリー入ってると思うんですけれども、その分というのか、やはりこのバッテリーの持ちが実際 3G 回線を使っているときとは違うというのは非常に、貴重な情報だと思います。ソフトバンクは通信網が弱いなと思ってしまいました。今更だが、ということで、この辺はですね、本当に、ソフトバンク孫社長によろしくお願いしたいところでございます。定作さん、ちゃんてさん、誠にありがとうございました。またですね、改めてこの地震速報アプリのゆるくるコール、あとそれからウェザーニュースタッチ、こちらのリンクブログに貼っておきますので、この機会にぜひダウンロードしていただけたらなと思います。どちらも無料です。他にもですね、地震速報アプリはいろいろあるみたいなんですが、でもやっぱこのウェザーニュースタッチの地震チャンネルが一番なんか評判がいいようですので、ダウンロードされるといいと思います。またその他ですね、ツイッターをつらつら眺めているに、やっぱり離れたところのご家族と連絡を取るときにですね、役に立つツール、アプリということでは、まずスカイプ、まあ、もう今は知る人も、知らない人はいないのではないかというくらいの、ボイス IP アプリでございますけれども、 iPhone だけでなく、Android その他、スマートフォン、そしてパソコン、PC 環境でも使うことができます。こちらのスカイプがですね、まあ、意外とよくつながったという情報が、ツイッター上で、つぶやかれておりました。あともう一つ、そのボイス IP 電話アプリでバイバーって読むんですかね、これ、こちらも前からあるアプリではあるんですけれども、今回非常につながりやすくて、稲葉編集長、稲葉リーダーなどはこれでご家族と連絡を取ったようでございます。これは、iPhone 同士で無料で、ボイス IP 通話ができるアプリでございまして、自分のですね、電話番号と紐付けされるので改めて登録とかは必要ないんですね。最初に立ち上げた時の設定で、国のコードを、日本81ですか、これ確認して自分の iPhone の携帯電話番号を入力すると、それでもう、使えるようになる。で、iPhone の、連絡帳アドレスブックの中に入っている、電話番号も自動的にこれ参照して、もしその、中にバイバー、これお使いの方いらっしゃれば、自動的にそこを抽出してですね、バイバーで連絡がすぐに取れるようになるというものでございます。こちらのアプリも無料ですので、入れておくと便利かもしれません。携帯通話できないときに、ネット回線を使って通話ができるようになる。非常に便利だと思います。その他ですね、ソフトバンクさんが災害用伝言板というアプリをリリースされておりました。これは携帯電話なんかでもおなじみの、災害用伝言板、自分の電話番号で、一言二言、テキストで無事です、連絡くださいとか、そういう伝言を置いておくためのアプリですね。これでもリリースされたのが地震が発生した直後だったようでして、まあ、もうちょっと早くリリースしててくれたらなというような声も、あちこちで聞かれたようでございます。まあですね、まだまだちょっとこの地震の後余震も続いておりますし、電車もですね、今今日3月13日日曜日午後なんですけれども、今現在まだ普通にはちょっとダイヤが、各路線、動いてないようでございますので、まあ、しばらく、東京地方、バタバタっと世の中しているのかなとも思います。まあ、それよりもですね、本当に東北地方の皆さんはもう非常に、特に沿岸部の方、津波その他の災害で大変な思いをされていらっしゃると思います。 まあ、このポッドキャストをお聞きの皆さんの中でそちらの方お住まいの方、まあ、いらっしゃってもちょっとそういうお聞きになるゆとりないかもしれませんけれども、どうぞくれぐれもですね、お気をつけて、お過ごしください、お見舞い申し上げます。昨日もですね、本当は3月12日土曜日、ユーザーグループの、イベントプチ AUGM 東京というのが予定されていたんですけれども、こちらも、状況に鑑み中止と相なりまして、ユーマンからも20名ほどの方に、参加ご希望いただいてたんですけれども、非常に残念でございまして、またですね AUGM 東京関連動きがありましたらご連絡したいと思います。そして、3月26日の定例会、今のところ予定通り行う予定でございますが、またですね変更がございましたらすぐにご連絡するようにいたしますので、よろしくお願いいたします。最後にアップルファンにはおなじみ長崎佐世保のミュージシャンサンディートリップさんの曲をご紹介します。この曲は今回の地震に遭われた皆様への祈りの曲として、サンディートリップさんのオフィシャルサイトで3月12日から1週間の予定で公開されています。サンディートリップで青い空へ。